なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。あなたのお口を守りたいっていうことで、今日も倉敷歯科医師会から清水秀樹先生です。お久しぶりでございます。
こんにちは。お久しぶりでございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日は歯周病についてというテーマで清水先生には語っていただこうと思うんですが、まあ、歯周病とかの頃はもう本当皆さんその言葉はよく言葉自体は知ってるんですけれども、存じ上げてるんですが、改めて先生、歯周病っていうのはどういう病気？
そうですね、まあ、口の中の病気で大きいのは、はい、虫歯と、はい、それから歯周病っていうことはご存知だと思うんですけれども、
はい、虫歯っていうのは、虫歯は見れば分かる。
そうですね、虫歯はもう歯ですね、はい、歯の病気ですね、で歯周病っていうのは、はい、歯というよりむしろ歯の周りの方の病気ということになります。
歯の周り、は
い、周りって言っても、じゃあ何じゃっていうことになるんですけど、もう分かりやすく言えば、まずは歯茎、歯肉がそうですね。
はい、
でそれから、はい、その歯肉の中には歯を支える顎の骨があるんですね。でそれ歯槽骨っていうふうに言うんですけども、
それも該当するんです
ね。該当します、はい、大事な該当部分ですね。
あ、そうなんですか。
はい、でそれから歯っていうのは生えてる部分だけじゃなくて、もちろん根がありますよね。
はい、
むしろ根の方が長いぐらいなんですよね、歯っていうのはね。でその根の、
歯よりも長いんですか？
長いですよ、もともと生えた若さの時には。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです、はい、でその長い根の部分の表面が、はいはい、まあ、上の、生えてる部分だとエナメル質とか、なんか聞いたことあると思うんですけど、なんか象牙質とかエナメル質って、名前だけは聞いたことあるんですけども、はいはい、歯の根の部分の表面は、セメント質っていうふうな言い方するんですけど、これも、まあ、歯には含まれてるんですけど、歯周組織って歯の周りの組織というふうに考えられてます。
じゃあ考え的には広いんですよね。
というか、まあ、歯の周りですね。
周り。
結局は周りですね。そうです。周り全部です。それからもう一つは歯の骨と、それからセメント質を膜がつないでるんですね。でそれ歯根膜、歯の根の膜っていうんですけれども、これはクッションみたいな働きがちょっとあって、だからあんまり硬いもん噛んでも、もう直接こう顎に骨に伝わるよりもワンクッションあるような、非常に、それとかあと噛み応えですよね。まあ、イカ食べたりタコ食べたりしたら、ね、噛み応えも味じゃないですか。でそういうものを感じたりするのも歯根膜っていうふうに言います。でその4つで歯周組織と、はい、でまあ、それが、壊れちゃうのが歯周病ということになりますね。
ということは ものすごく大切ですよね。
そうですね、歯をやっぱし、ちゃんと使おうと思ったら、とっても大事。
すごい、なんか全てにその保護されてるものが一つでも壊れると大変ですよね。
そうですね。
でも先生、その歯周病っていう初期とかっていうのは、はい、へーんと何も感じない気が。
そうなんですよね。
どうなんですかね、それは。
そうなんですよね。本当に初期の時が、あんまし症状がないから、ずるずるずるずると悪くなっちゃう。
虫歯のようにチクチクはしませんのでしょ。
そう、虫歯でも、本当に初期に治せば、チクチクもしないし、削っても痛くないんですよ。だから、どんな。
少し言ってるんですよね、虫歯でもチクチクしだしたの。
そうです、そうです、もう言ってますね。だから、
そうですか、
ただ、初期と言いながら、そのまま痛くもないからと言うんですけど、よくよく見るとやっぱ歯茎腫れてたり、ね、
はい、
赤くなってたり、それから歯磨きした時にこう血が出たり、ということは思い当たる方多いんじゃないかなと。
そうですよね。でそれどうしたんだろうとかってちょっとまあ思いますよね。
それってもう初期、中期なんですよね。
もう中期になって、
はい、もう初期中期になってくるんですよね。
それを過ぎると、
そうですね、今度はもう急激に急激に
大変ですね。
もうグラグラしたり、はい、もう噛むと痛くなったり、
ありゃ、
そういうことになってきます。でも最終的には抜け落ちるということになってきます。
だからもうそうなると、もう先生のところにまあ飛んでいきますけれども、
行ってもちょっと遅いんで、もうちょっと早めに来ていただきたいですね。
でもそれって先生、原因はもう どういうの？
これはですね、はい、もう細菌ですね。細菌、
細菌、
はい、バクテリアですね。だから 広い意味で言うとやっぱ感染症ということになります。いろんなものが感染症、例えば血液膜炎だって 目にバイ菌入ったら、はい、感染症なんですよ、中耳炎でもそうなんですよね。で、細菌は細菌ですけども、うん、そもそもやっぱ口の中っていうのは、うん、多くの細菌っていうのがずっと潜んでいます、もともとは。
はあ、どこから来るんですか。
口から来ます口から来ますで、はい、よく思い出していただけど、腸の中のだって細菌いるっていうのは皆さんよくご存知だと思うんですよね、はいはい、いやビフィズス菌が腸の中の細菌にいいとかね、乳酸菌がいいとか言って、もう当たり前のようにお腹の中には細菌がいるんですけど、口の中にも、たくさんの種類の細菌がいます。
でもなんかあんまりそのビフィズス菌のような、うん、言われ方じゃなくて、口の中にものすごくたくさんの菌がいるんだよってあんまり言いませんもんね。
いますよ言うんですかいますよ。あれです、1ミリグラムを集めると口の中のこう細菌をこうこう、まあ、爪楊枝とかの中で10億個います
、そうなんですか。
誰が数えたんだって話ですけどね
まあそこのツッコミはしても、あ、そんなんですか。
そうです、そうです。ただですね、お腹の中の細菌と一緒で、悪玉菌もいれば善玉菌もいるわけで、だからお口の中に細菌が、いっちゃいけないっていうわけでは決してないんですよ。
でも先生、生まれたての赤ちゃんは、
いないです。
あ、やっぱり
いないです。
持って生まれてるわけじゃない。
ないんですね、そうです、そうです。
それがどのぐらいになると、はい、その赤ちゃんなんかも菌が口の中に、
これがですね、菌のやっぱ種類によって、うん、いろいろなんです、はい、いろいろあるんですけど、うんうん、まあ、よく言われてるのは虫歯ですね、はい、虫歯を起こす菌ですね、はい、ミュータンス菌とか言って聞いたことある方はいらっしゃるかもしれませんけど、虫歯の菌
それはないです。
そうですか虫歯菌なんかは、はい、だいたい2歳ぐらいです。
はあ、はい、
どっから来るんか。
そう
お母さんから来るんですよ。
お母さんから、
はい、大概お母さんから。
まあ、それお母さん大人ですから、いっぱい持ってますわね、もう、はい、
だからお子さん生まれたらまず自分のお口の中きれいにしておくことが大事ですね。
そうです、昔だった先生ね、お母さんがかみかみしてね。
そうです、そうです、もうすぐ移りますでも
今考えたら恐ろしいけど、
もう、まあ、でもね、いつかは移るんで、どうせ、
あ、いつかは移る、
もういつかは移るんで、でも移っても虫歯にならないように努力すればいいわけで、
そう、お母さんの口の中もやっぱりきれいにして、
そうです、でもきれいにしておいた方がもちろんいいです。
そういうことですよね。
で、歯周病の菌はちょっとまたそれが事情が違って、
感染、まあ、口したら、はい、すぐその歯周病になるっていう
わけではないですね。
あ、わけではない。
わけではないんです。
ちょっとほっとしましたけど、
はい、歯周病の方の菌はですね、さっきの虫歯菌とは違って、大体中学生から18歳ぐらい、まあ、思春期ですかね、頃に、口の中に定着するというふうに大体言われています。
そうなんですか、はい、
ですけど、だったらね、二十歳の子がみんな歯周病にバンバンなってるかといったら、決してそんなことはないですよね。
あまり聞きませんよね。
聞かないですよね。
発病するのはどのくらいからなんですか。
やっぱね、40歳とかぐらいの中年以降が多いですよね。
なんか口の中にかなり、
そうですねもうこれギネスブックにも載ってるんですけどね、歯周病っていうのは、もう人類で一番多い病気というふうに言われてるんですよ。もう厚労省の調べでもですね、40歳以上の大人だと 80% がもう歯周病
で、ほとんどじゃない、
ほとんどですよね
いやでも先生ね、若い人にはあんまり発症しなくて、なんで中年からずっとこう年齢が高くなった
ら、同じ菌がいるのにね、どうしてでしょうかということ、
ね、
どうしてでしょうかいうことになるんですけど、やっぱ年取ると、はい、若干抵抗力って落ちてきますよね。
それは否めない
ですね。
否めないですね。それを言われると、
恐れがもちろんありますし、その他にもですね、唾液って結構大事な仕事してるんですけど、もう年齢とともにどんどん唾液の量って減っていくんですよ。思い浮かべてほしいのは、赤ちゃんずっとダラダラ垂れ流してるじゃないですか。ね、もうあの頃が一番唾液多いんですよ。
あれはいいんですね。
いいんです。あ、いいんですよ。で、ただね、やっぱ40、50ぐらいになってもまだその口の渇きまでは感じないんですけど、少しずつやっぱ減ってきてるんです
よ。もっと高齢になると、
そうすると
口の渇き、
口が渇くけどね、老人の方多いですよ。
口の中からからなるとか言いますよね。
多いですよ。やっぱり減るんですよね。
それは減るんですか。
減ります。
唾液の量がね、
はあはあ、まあ、それだけじゃなくて、はい、あのもちろん糖尿病なんかになると、
はい、
あの抵抗力落ちますし、
はあはあはあ、
タバコも良くないですし、
はあ、だから唾液っていうのは、まあ、赤ちゃんがダラッと出すのは、はい、あれはものすごく唾液が多い、唾液が多いということは最近は、
はい、
唾液に負けるしてしまうと、だからあんまり出なかったら負けるとかなんとか、
負けるだけ
表現が悪い、うん、
負けるだけじゃなくて、はいはい、あの細菌が出す酸ですね、
は
あ、虫歯をあのどんどん進めていく酸を中和する作用が唾液にはあるんですね、だから
必要なんですね、
はい、だから唾液ってそのとっても大事な働きを口の中ではやっぱしてるっていう、
そうなんですね、
ことになりますね、
なるほどね、だからちょっと悪性っていう言い方がどうなのか分かりませんけれども、その細菌の悪性の細菌が増えていくっていうのは、
はい、
これも大変なことですよね。
そうですね、あの細菌って何十種類も多分お口の中にはいると思うんですけど、うん、あのまあ、歯周病に関係している細菌っていうのは、うん、まあ、だいたい十数種類ぐらいのことが今は分かってきてます、うん、ただあのその悪玉の細菌の多くっていうのが、
はい、
あのちょっと難しい言い方なんですけど、酸素が嫌いな細菌なんですよ、
はあ、
おかしいですよね、酸素がある、
酸素が嫌い、
嫌いなんです、その、うん、で、あのじゃあどういうところに住んでるかっていうと、
はい、
あと歯茎の奥の方にいるんです、はい、酸素が当たらないような、
あ、
奥の方に
もう隠れてるんですね、
そうですそうです、うん、その隠れてるところにいて悪さをするんですね、
そりゃお手上げですね
そうですよね、だからあの翻って言えばですね、酸素を届けてやればその細菌増えなくなるんです、
あ、そういうことです
よね、そういうことです、そういうことです、
でもそれって先生どういうふうに届けるんですか
そうですね、
どうしたらいいんですかね、
あの
秘策がありますか、
秘策はね ないんですよもう学問に王道なしと一緒で
、はあ、
毎日の地道な努力しかないんですけど、
はあ、
まあ、一つはですね、はい、やっぱどうしても歯石って溜まってきたりするんで、これをちゃんと取ってやって、はいはい、それから毎日、
まあ、定期的にね、
そうですね、これはもう定期的で、うん、あのね、うん、ある程度の年齢になると、まあ、はい、半年とか1年にせめて1回ぐらいですね、
そうですよね、磨いててもやっぱりいけませんよね、
いけません、それからプラスやっぱし、うん、あの歯磨きですね、
はい、
でも歯磨きももちろんほとんどの方はやっぱされてますよね、
してます、
してます、もちろんしてます、ただ下手なだけですね、
そういうことですよね、ズバリそうでしょうね、
そういうことです、だから
やっぱいつも首かしげながらこれで本当にいいのかなと思いながら、ね、
上手に歯磨きするということ、うん、でそれはやっぱり自分だけでやってると癖が出てきますよね、
はい、
あの右側は得意だけど、はい、案外左は、はい、左ができてないとか、
はい、
あの外側はできてるけど、案外内側はできてないとか、でそういうのをですね、やっぱ歯医者さんにちょっと行った時に、この辺上手に磨けてますね、この辺上手に磨けてませんね、
必ず言われますね、
そうですね、だからその上手に磨けてるところは悪くならないですよ、
あ、
ところがやっぱ上手に磨けてないところっていうのは、これも細菌がいっぱいいますから悪くなる、
でも自分では先生ね、はい、均等に磨いてるつもりなんですよね、
そうですそうです、
そういうふうにいつもご指摘をいただくから、アドバイスいただくから、
そうですそうです、だから、うん、やっぱしでもやっぱ癖って出てきますから、
うん、
あの時々こうチェックしてもらって、
はい、
あ、自分は左側の内側っていうのがいつでも残ってるな、うん、いうことをちょっと頭に置いて磨くだけで、うん、全然
違うんです、
ね、違いますね、 もちろん
で頭にね先生、入れすぎたらね、そこをこうきつく磨くんですね、
そうですね、あの
磨きここは磨きすぎてますと、
うん、
だから傷んでますから
正式に言うと磨きすぎっていうのはないんですよ、
磨きすぎはないんですか、
ないの、ただ乱暴なだけです
、ちょっと優しく言ってくださってるんですね、
そうそうそうそう、ただね乱暴なだけなんです、あのね、あの歯磨きのやっぱコツっていうのは、
はい、
あの押す力は強く、
はい、
動かす力は弱くなんですよ、
はあ、
たわしでもガシガシとこう大きく動かすんじゃなくて、キュッと押さえて細かく動かす、そのことによってばい菌は取れるけれども歯茎は傷つけないと、そういうふうなやっぱ磨き方に、
ね、
だから丁寧にやっぱりやってやらないと、ね、あ、ガカガカガカとこうやっぱやると
力強くやりすぎてもうその気になってではいけないというね。
そうですね。
でもね先生ね、はい、あのおかげさんでいつも先生のお話を聞いて、その握り方ね、
はい、
それをこう、はい、鉛筆のように握りってやるのがいいんだよって教えていただいてからはそういう風にしてるんですけど、はいはい、やっぱりあるんですね。それもグッと握ってバーッと昔からはそうしてましたけど、ね、
まあ本当言うとどんな握り方でもそれは構わないんですけど、やっぱグーで握ると力入るじゃないですか。
力入りますよ ね、
そうでしょう、はいはいはい、だからそうじゃなくて、はい、鉛筆みたいな握り方すると、はい、細かい動きができるから、
そうです
だから、うん、やっぱり持ち方によって動きのね、はい、調節のそうですそうです
できるかっていう、ね、
はい、本当言うとどんな磨き方でもそれは細かく動かしてやればいいんですけどっていう、
それがなかなかね、
そうですそうです、
グッと握ったらもう力入れすぎるからっていうんですよね。そういうそうです、そうです、だからもう本当にこのコーナーが月に1回ね、うん、先生たちがその教えてくださるのはとっても参考になって、
ぜひぜひ参考にして、それでで
も自分が歯が悪くないと思ってもみんなやっぱり定期的に行きましょうっていう、
昔っていうか今でもそうですけど、はい、8020とか、
はいはい、
ね、80歳で20本って、もう今はもうそれこそ半分以上の方がそれぐらい残るぐらいのところまで実は来てるんですよね。
いい傾向ですよね。
そうですそうです、うん、だからちゃんと手入れさえすれば80歳でも90歳でも自分の歯を残せるということに時代になってますから、
うん、だけど定期的に本当にチェックしていただくようになったのはもう以前もうずいぶん前よりは本当に多くなりましたね。
そうでしょうね、
やっぱり私このコーナーを続けさせていただいてて、そういう報告が多くなったような気がします。
そうですか、はい、いいことだと思います。
昔よりもね、はい、もう FM 倉敷ももう21年行ってますけど、なんか最近はみんなチェックに行ってきたっていうんで ね、うん、
それで多分そういう方は、うん、たくさん自分の歯を、はい、持たれてるんだな。
そうなんでしょうね、もうおかげさまでありがとうございます、でもやっぱり歯周病って今もう盛んに言われてる今日のお話でよくよく分かりましたけど、でもこう奥に潜んでるっていう、
奥です、
そうなんですね、もう
歯と歯茎の溝の奥の方に一番たちの悪いのがいます、
でもやっぱり口の中を清潔にしないといけないなっていうのがよく分かりました、はい、ありがとうございました、
はい、どうも、はい、失礼いたしました、
はい、あんまり間が空かないように先生またお越しください
ありがとうございます。
ありがとうございます。倉敷歯科医師会から、今日は歯周病についてという清水秀樹先生に伝えていただきました。教えていただきました。ありがとうございました。あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。